4ページ、5ページ。令和4年度稲川町当初予算。この予算案は3月25日まで開催される第409回町議会定例会で審議されています。一般会計を中心にその概要をお知らせします。QR コードがあります。令和4年度当初予算の内訳。一般会計、特別会計、企業会計の予算総額は207億9445万円で、前年度より6億2834万円 3.1% 増加しています。一般会計の予算総額は110億9800万円で、橋梁の超寿命化事業の実施や、前年度に引き続き新型コロナウイルスワクチン接種に取り組むことなどから前年度より3億7300万円 3.5% 増加しています。表を読みます。会計名、令和4年度、令和3年度、比較、増減、パーセントの順に読みます。一般会計110億9800万円、107億2500万円、3億7300万円、3.5%。特別会計、4項目あります。国民健康保険、33億4869万円、32億8822万円、6047万円 1.8%。 介護保険、24億8681万円、24億5375万円、3306万円 1.3%。 後期高齢者医療保険、9億1473万円、8億5619万円、5853万円、6.8%。 奨学金、2637万円、3139万円、502万円減、16.0% 減。承継、67億7659万円、66億2955万円、1億4705万円、2.2%。 企業会計、3項目あります。11億7895万円、11億420万円、7475万円、6.8%。 下水道事業会計、17億4091万円、17億737万円、3354万円、2.0%。 承継、29億1986万円、28億1157万円、1億829万円、3.9%。 合計、207億9445万円、201億6612万円、6億2834万円、3.1%。なお、端数処理により各項目の数値と合計欄が一致しない場合があります。表を終わります。一般会計の歳入の内訳、歳入の7項目の説明をします。徴税、住民税、固定資産税などの町が付加、徴収する租税、地方交付税、地方自治体の歳入不足を補い、自治体間の行政サービスに大きな差が生じないよう、国から交付される収入、国・県支出金、特定の目的に対して国や県から支出される補助金など、譲与税交付金。 自動車重量税や地方消費税など国が徴収した税の分配金など、繰り入れ金、収支調整のために基金から繰り入れるもの、調剤、公共施設の整備など多額の資金を要する事業を行う際の借り入れ金、その他行政サービスへの対価として徴収される使用料、手数料など。一般会計の歳入の内訳の円グラフを読みます。徴税 34.0%、 37億7586万円。地方交付税 23.7%、 26億3500万円。国・県支出金 19.7%、 21億9087万円。贈与税交付金 8.4%、 9億2566万円。繰り入れ金 5.0%、 5億5410万円。調剤 4.7%、 5億1810万円。その他 4.5%、 4億9841万円。円グラフを終わります。一般会計の歳入、徴税は産業拠点地区における固定資産税の増減などにより前年度から5億3374万円、16.5% 増加しました。地方贈与税及び各種交付金は、新型コロナウイルス感染症の影響により、業績が落ち込んだ企業の回復による増収を見込み、前年度から8613万円、10.3% 増加しました。また徴税や各種交付金の増加に伴い基金の繰り入れを抑制したため、繰り入れ金は前年度から2億1887万円、 28.3% 減少しました。一般会計の歳出の内訳、歳出7項目の説明をします。民生費、高齢者や障害者、児童などの福祉に要する経費、教育費、小中学校などの学校教育、体育施設や図書館などの社会教育に要する経費、総務費、町役場の維持管理、防災などに要する経費、衛生費、感染症対策の予防接種、ごみ処理などに要する経費、土木費、道路や公園施設の新設、維持管理などに要する経費、交際費、調剤、借入金の償還に要する経費、その他、農林水産業費や商工費などに要する経費。一般会計の歳出の内訳の円グラフを読みます。民生費 32.7%、36億2654万円。教育費 16.5%、 18億2628万円。総務費 11.4%、 12億6771万円。衛生費 11.0%、 12億2293万円。土木費 10.0%、 11億1272万円。交際費 8.0%、 8億8397万円。消防費 4.9%、 5億4575万円。その他 5.5%、 6億1210万円。円グラフを終わります。一般会計の歳出、農林水産業費は、土地原地産事業の実施などにより、前年度から6911万円、27.7%、土木費は、橋梁超寿命化事業の実施などにより、前年度から1億5957万円、16.7% がそれぞれ増加しました。一方、消防費は、宝塚市、川西市、稲川町で運用する宝塚指令センター高機能消防指令システムの更新事業が令和3年度に完了したことから、前年度から6528万円、10.7% 減少しました。以上、問い合わせ、総務課、電話766-8708。
6ページから8ページ、令和4年度当初予算、主要事業概要、効力・活力を生み出すまちづくり、4項目あります。1、地理情報システム、GIS 整備事業、854万円、新規、住民や事業者が来庁しなくても、町の地図情報を入手・活用することができるよう、都市計画情報などをインターネット上に公開する地理情報システムを構築します。2、ハッシュタグ稲川町を知ってもらおう大作戦、515万円、新規。移住のターゲット層である子育て世代へ訴求できる媒体として、ファミリーレストランのテーブルステッカーによる広告を大阪府エリアを中心に展開します。また、一般公募によるYouTube コンテスト稲川を実施し、話題性の創出とともに、若者や子育て世代をターゲットに、稲川町に対する興味・関心の獲得に努めます。3、お試し移住支援事業、40万円、新規。稲川町へ移住を検討している人が、移住後の生活スタイルのミスマッチを避けることができるよう、町での暮らしを体験するために、町内の指定宿泊施設に泊まる場合の宿泊費の一部を補助します。4、大屋山管理運営整備事業、1915万円、継続。大屋山の魅力を発信し、有効に活用して町全体の活性化につなげるため、大屋山将来ビジョンに基づき、さらなる魅力向上に努めます。また、大屋アルプスランドは指定管理者と連携し、適切な施設運営を行うとともに、20周年を迎える天文台の外壁塗装を行い、良好な施設の維持管理に努めます。写真が載っています。星空に映える稲川天文台の写真です。誰もが挑戦・活躍できるまちづくり、コミュニティ推進事業832万円、拡充。まちづくり協議会の特色を生かした活動に対する支援のほか、同協議会の活動拠点となる施設の改修費用などを補助します。また、新たに稲川町総合計画に沿って、住民自らが行う事業に対して支援を行います。人を大切に育てるまちづくり、2項目あります。1、幼児教育・保育・給食費無償化事業、2958万円、継続。子どもたちの健やかな発育・発達の重要な要素となる食を支援し、子育て世代の経済的負担を軽減するため、3歳児から5歳児までの給食費の完全無償化を継続します。写真が載っています。給食を頬張る笑顔の園児の様子です。2、教育情報化推進事業、1億1216万円、継続。町立小中学校では、タブレット端末をグループ学習や調べ学習、発表など様々な場面で活用し、子どもたちの学習意欲を高め、楽しく分かりやすい授業を行います。また、インターネットを利用した町内外の他校・他施設との交流、プログラミング教育に関する学習など、 ICT を効果的に活用した取り組みを行います。写真が載っています。タブレット学習をする小学校の教室の様子です。健やかに暮らせるまちづくり、4項目あります。1、がん検診事業、9524万円、拡充。がんや肝炎、骨粗鬆症の予防と早期発見、治療、そのための健康知識の普及、啓発のために各種がん検診をはじめとする検診を行うとともに、その充実を図ります。特定の年齢層に対して、子宮頸がん、乳がん、肝炎ウイルス検診の無料クーポン券を送付し、さらなる受診促進やがん予防に関する意識の普及、啓発に努めます。また、胃がん検診の IVX 線検査に加え、胃内視鏡検査を新たに実施します。2、心身障害者・障害児福祉事業、6375万円、拡充。障害のある人の社会参加活動や経済的支援など、心身障害者・障害児の在宅福祉サービスを実施します。また4月から手話言語条例を施行し、手話や聴覚に障害のある人への理解促進に取り組みます。写真が載っています。希望の家すばる就労継続支援 B 型の内職作業の様子です。3、高齢者外出支援事業、1077万円、継続。町内在住の70歳以上の人を対象に、阪急バスの定期券、ハニカグランドパスの購入助成を実施します。また、1年以内に運転免許を返納した町内在住の70歳以上の人には、阪急バスグランドパス、タクシー券、能勢電鉄の定期券、JR などで利用できるスマートイコカへの現金チャージのいずれかの購入費用を助成します。写真が載っています。バス停で並ぶ高齢者の方々の様子です。
100万歩チャレンジ事業、
399万円、継続。住民の健康づくりや運動習慣の獲得のきっかけになることを目指し、稲川町の自然環境を活用したウォーキングの推進に取り組みます。写真が載っています。自然豊かな道をウォーキングする町民の様子です。自然と共生し、快適に暮らせる街づくり、3項目あります。1、コワーキングスペース開設支援事業、560万円、新規。起業家などを対象としたコワーキング、共有事業所スペースを開設する事業者へ、兵庫県と協調で補助を行い、空き店舗などの活用促進を図ります。また、低コストで創業できる環境を整備し、多種多様な業種の人たちとの交流の場を設けることで、町内事業者の新たなビジネスチャンスにつなげます。2、農業用施設改良事業、7822万円、拡充。大規模地震や想定を上回る豪雨による決壊、老朽化などの機能低下が懸念されるため、池の点検及び計画的な改修工事のほか、災害を未然に防止するため、未利用のため池の機能廃止工事を実施します。また、農業者が管理する水路や農道などの農業用施設の改修にかかる経費を新たに補助します。3、公園緑地維持管理事業、1億6243万円、継続。総合公園、地区公園、近隣公園など47公園及び72箇所の緑地の維持管理を行います。また、定期的な安全点検により、公園遊具による事故を未然に防止するとともに、各公園の照明設備は水銀灯から LED 照明灯に更新します。写真が載っています。楽しそうに公園を歩く家族連れの様子です。安全・安心を守るまちづくり、4項目あります。1、交通安全対策事業、960万円、拡充。信号機の設置が困難な横断歩道で、歩行者が横断する意思を視覚的に示すため、横断歩道注意喚起灯を試験的に設置し、歩行者の安全確保に努めます。 また交通事故撲滅に向けて川西警察署、蜷川町交通安全推進協議会などの各関係機関及び団体と協力し、街頭啓発や幼児・保護者を対象とした交通安全教室、小中学校・高等学校での自転車の乗り方を含めた交通安全指導を実施します。 2. 防災対策事業2668万円拡充。町の防災力向上のため、土砂災害警戒区域ごとの危険度予測システムを導入します。これにより危険状況を地形・地質などから予測し、精度が高くきめ細かい避難情報の発令につなげます。またプロロジスとの防災に関する協定に基づき、同施設・敷地内の消防防災広場を利用して、大規模災害時における関係機関の参集や宿営を想定した訓練を実施します。 3. 消防施設整備事業6872万円拡充。災害事象などに対応するため、消防ポンプ自動車を更新するとともに、老朽化した消防団の小型動力ポンプ付き積載車を更新し、災害現場における安全性と機動力の強化を図ります。写真が載っています。公園で放水訓練をする消防車の様子です。 4. 公共交通対策事業5539万円継続。公共交通を社会的なインフラ基盤として位置づけ、持続可能な公共交通を構築していくため、路線再編、運賃体系の検討、その他公共交通利用促進策などの個別交通施策を協議します。ちょいそこ蜷川はネッツトヨタ神戸株式会社が事業主体として実証実験から本格運行に移行します。引き続き町内交通事業者やさまざまな関係機関と協力し、官民連携事業として支援します。9ページ、新型コロナ関連情報。町内でも感染症患者数が急増。これまでの町内での新型コロナウイルス感染症患者数は752人、2月17日時点となっています。このうちオミクロン株の流行により全国的な感染拡大が始まった1月以降の感染症患者は536人となっており、町内でも爆発的に感染が拡大しています。3密の回避、マスク着用、手洗いなど基本的な感染対策を徹底し、感染拡大を防ぎましょう。ワクチン3回目接種予約受付中。9月1日以降に2回目接種した人に接種券を発送しています。接種券が届いた人は3回目接種の予約をお願いします。またすでに予約している人も前倒しや変更を受け付けています。詳細は2月17日発行の広報蜷川臨時号を参照してください。町のワクチン接種に関する問い合わせ電話予約は、蜷川町新型コロナワクチン接種コールセンター、電話 0570-00-4567、 土曜日曜祝日含む毎日午前9時から午後5時まで。キャンセル待ちの予約受付。ワクチン接種の当日キャンセルなどにより、ワクチンに余剰が生じた場合に接種していただくことができるキャンセル待ち予約の受付を開始します。ただし、当日の余剰ワクチンの数によっては接種できない場合がありますので、あらかじめご了承ください。予約開始3月3日木曜日午前9時から、接種日3月10日から4月28日までの火曜日から金曜日。対象、蜷川町のワクチン接種券をお持ちの2回目接種から6ヶ月経過した人。定員1日3人。種類、ファイザー社製ワクチン。予約方法、コールセンターへ電話予約。電話 0570-00-4567。なお、すでに通常の予約済みの場合でも、その予約をキャンセルすることなく予約が可能です。身近な人、自分が感染したときは、 現在、新型コロナウイルス感染症のほとんどがオミクロン株によるもので、多くは軽症で療養期間を終了されていますが、感染力が強いため、感染症患者が急激に増加しています。そのため、伊丹健康福祉事務所管内、稲川町、伊丹市、川西市では、中等症及び重症化リスクのより高い人への対応に重点を置き、軽症及び無症状の人には、同事務所よりショートメッセージ、またはホームページで今後の療養生活についてお知らせしています。ご理解、ご協力をお願いします。詳細は兵庫県ホームページ、QR コードあり。子育て世帯への臨時特別給付金。離婚などにより対象児童を養育しているにもかかわらず、臨時特別給付金を受給できていない世帯に対し、子ども1人につき10万円を現金給付します。対象、2月28日時点で18歳までの児童を養育している人で、給付金を受け取っていない所得制限内の次の1、2のいずれかの世帯。1、令和3年8月31日以降に新たに中学生以下を養育している。2、令和3年9月30日以降に新たに高校生などを養育している。申し込み問い合わせは4月15日までに子ども課電話 767-7477。 なお詳細は稲川町ホームページを参照してください。 QR コードあり。町ホームページで随時情報を発信中。コロナ関連情報は追加変更があれば町ホームページなどで随時お知らせしています。町ホームページのトップページ、防災に関する大事なお知らせより、新型コロナウイルス関連情報を確認ください。QR コードあり。問い合わせは新型コロナウイルス対策室、電話 767-1207。 10ページ、ちょいそこ稲川本格運行スタート、4月1日より。稲川町、ネッツトヨタ神戸株式会社、日の丸ハイヤー株式会社などが連携し、実施している乗り合い移動サービス、ちょいそこ稲川。利用者数の低下などから路線バスの路線維持が難しいエリアにおいて、生活交通を守るために実証実験を行ってきました。令和4年4月より、ネッツトヨタ神戸株式会社が事業主体となり、本格運行を開始します。新たに要望の多かった土曜日運行を開始。大島地区と阿古谷、松尾台地区。大島地区、月曜日から土曜日、ただし祝日を除く。午前7時から午後6時まで。運賃、各種割引あり。通常200円、障害者、子ども100円。阿古谷地区及び松尾台地区、月曜日から土曜日、ただし祝日を除く。午前8時から午後5時まで、運賃、各種割引あり、通常300円、障害者、子ども150円。新たに様々な料金割引制度を導入。キャッシュレス決済利用による割引。身体・知的・精神障害者割引、半額。子ども運賃割引、6歳から12歳は半額。なお、乳児は無料。小学生以上の利用者1人につき、幼児2人までは無料。利用方法、料金割引など、詳細は町ホームページ、QR コードあり。問い合わせは、ちょいそこ稲川事務局、電話、フリーダイヤル、0120-170-508、都市政策課、電話、766-8704。会員募集、うさちゃんクラブ、時、ところ。ペンギンクラス、第1火曜日、15時30分から16時30分まで、日生住民センター。熊クラス、第1水曜日、15時30分から16時30分まで、フラットむつせ。うさぎクラス、第1木曜日、15時30分から16時30分まで、中央公民館。ライオンクラス、第2水曜日、15時30分から16時30分まで、中央公民館。 キリンクラス第2木曜日10時から11時まで中央公民館、パンダクラス第2木曜日15時30分から16時30分まで中央公民館、月1回年間8回実施。ただし4月時点で入会数が5人以下のクラスは他のクラスに併合する場合があります。また会場の都合により開催日変更の場合もあります。対象、平成28年4月2日から平成31年4月1日生まれの幼児と保護者、定員各クラス先着15人。申し込み問い合わせは3日から18日までに生活安全課電話 766-8703。 令和4年度広報モニター募集。広報誌を読んだ感想をください。毎月発行の広報稲川と広報番組キラッと稲川へのご意見をいただきます。期間1年間。対象、町内在住在勤の人、定員9人、初めての人優先、多数の場合抽選。謝礼5000円相当の図書カード。申し込み問い合わせは15日までに広報戦略室電話 766-8707。 稲坊より皆さんのご応募をお待ちしてます。